はい、こんにちは。左大臣三永です。北野天満宮の近くの蕎麦定食の店に入ったんですよ。びっくりしました。何かって店の中に茶室があるじゃないですか。ちゃんとこけら吹きの庇がついていて、いろりが切ってあって、にじり口まである。もう本格的なもんですよ。聞くと主人が大工さんで、自分で作ったということでした。蕎麦を注文したら、ザルではなくて、黒部杉を切った平らな板の上に蕎麦が乗ってくるし、箸も箸置きも主人が独自に工夫した立派なものでした。嬉しくなりました。さて、先日新発売しました。崩れゆく江戸幕府。ご好評をいただいております。八代将軍徳川吉宗から水野忠邦の天保の改革まで、江戸時代後半の出来事を解説した音声付き DVD ロムです。詳しくはリンク先まで。そして、京都公演です。10月27日。声に出して読む小倉百人一首33番木の友のりからお話ししていきます。だいぶ涼しくなってきましたので、ぜひいらしてください。本日は関ヶ原を歩く2です。細川忠興陣跡から、石田三成陣跡を経て、宇喜多秀家陣跡まで歩きます。前回の続きです。徳川家康最後陣跡を後に、歴史民族資料館の前の道を道沿いに進んでいきます。 JA の建物が見えてきたら、その手前の道を左に入ります。細川忠興陣跡です。細川忠興は細川藤孝雄斎の長男。早くから織田信長に従い、本能寺の変の後、明智光秀の誘いを受けるも、これを断ったため、その後秀吉から丹後一国を与えられました。秀吉没後は家康に接近します。慶長5年1600年、家康が上杉討伐の軍を起こすと、それに従います。しかし家康の留守をついて、石田三成が挙兵。忠興の妻ガラシャは、三成の軍勢に細川邸を囲まれると、過労に命じて自らを切らせました。合戦当日、忠興は黒田長政らと石田三成の本隊を相手に戦い、136もの印を挙げたといいます。忠興は父雄斎と同じく文化人で、ことに茶道では千利休の弟子となり、三斎流を起こしました。細川忠興陣跡を後に、小川のせせらぎに癒されながら歩いていきます。いい風情です。やがて信号を渡り、道がどんどん上り坂になり、竹やぶに入っていきます。山頂に出るとパッと視界が開けます。黒田長政と竹中重門が布陣したところです。国道沿いの小高い丘であり、丸山とも岡山とも呼ばれています。ここから開戦を知らせるのろしを上げたと言われています。今も関ヶ原盆地が一望できます。西には石田三成の本陣のある笹尾山が 1.5 キロの距離に見渡せます。黒田長政隊、竹中重門隊は関ヶ原の最北部、東軍最右翼に布陣し、笹尾山の石田三成本陣と向かい合っていました。竹中重門は秀吉の軍師として知られる竹中半兵衛重春の息子です。で、関ヶ原合戦の時の関ヶ原の領主でもありましたので、地理に通じていた。だから黒田隊は竹中重門の案内で石田三成本陣側面に出て、一斉射撃を浴びせかけました。石田方に多くの死傷者が出ました。ことに三成が右腕と頼んでいた島左近が負傷し、戦線を離脱したことは三成にとって大きな打撃となりました。山道をぐるっと回って笹尾山の方面まで下ります。途中池がいくつかあり、景色がとても綺麗です。決戦地の上りが見えてきました。小早川秀秋の裏切りの後、東軍優勢となり、西軍は総崩れとなりました。ここは東軍諸将が押しかけ、石田三成の首を取ろうと激戦も繰り広げた場所です。しかし三成方も大阪城から持ち込んだ大筒を笹尾山の上から発射し、 容易には本陣まで敵を近づけさせませんでした。さらに、畑中の道を歩いていくと、向こうに第一大満大吉の旗が翻っているのが見えてきます。いよいよ、石田三成の本陣、笹尾山です。第一大満大吉。一人が皆のために、皆が一人のために尽くせば、世の中は平和になるという石田三成の掲げたモットーです。笹尾山前面に竹やらいと馬防柵が復元されています。馬防柵の横に島左近陣跡。島左近紀王記。大和の国へぐり郡の地方豪族の出身。畠山氏、ついで筒井氏に仕えるも、主君の元を去って浪人します。理由は不明です。石田三成に任官の誘いを受け、頼んで断られ、三個の礼を尽くし、ようやく2万石の高禄で迎えられたといいます。当時、石田三成は4万石の大名だったため、主君と家臣と俸禄を半分に分け合うという破格の待遇でした。ただしこれは創作という説もあります。三成に仕えた正確な時期は不明ながら、天正18年、1590年、小田原征伐の時にはすでに仕えていたようです。三成に、過ぎたるものが二つあり、島の左近と沢山の城と称えられました。関ヶ原合戦の前日、西軍を鼓舞するため、兵500を率いて、東軍方に戦を挑み、勝利しました。杭瀬川の戦いです。合戦当日は、石田三成本陣の手前に布陣。正午過ぎ、小早川秀明が裏切ると、西軍は総崩れとなり、東軍が三成の本隊に攻め寄せます。その時左近は、正面の黒田長政隊及び田中義政隊に突撃し、敵の銃撃を受けて戦死したと伝えられます。ただし、左近の死体は見つかっておらず、生き延びて、京都に潜伏したとも言われています。私の家の近所のですね、上京区龍本寺というお寺に墓があって、びっくりしました。なんで島左近の墓がこんなとこにあるんやと。笹尾山の石田三成陣跡に登ります。石田三成。豊臣秀吉の長浜城主時代に見出され、豊臣政権も支える武行として活躍しました。小田原征伐、朝鮮遠征で功績を立て、補給、後方支援、外交に能力を発揮しました。文禄4年、1595年、近江沢山城主として19万4千石を領有。秀吉の没後、五大老筆頭徳川家康が勢いを伸ばしていくと、三成は家康への反感を強めていきました。慶長5年、1600年5月、徳川家康が上杉討伐のために東国へ向かうと、遠征中の沢山城で挙兵。五大老の毛利輝元、宇喜多秀家を担ぎ、五奉行の夏霞正家、増田長盛、前田玄尉を巻き込み、家康と対抗しうるだけの勢力を整えました。9月14日、大垣城を出て、翌15日早朝、関ヶ原西口の笹尾山に布陣。石田三成の本隊は約6000人、上下2段に陣を分け、三成の本陣は笹尾山に、その手前に島左近隊、蒲生氏家隊を配しました。現在、笹尾山山頂に登ると、第一大満大吉の旗が翻り、関ヶ原が一望できます。正面に、小早川秀明が布陣した松尾山。右手前に、小西行長、宇喜多秀家らが布陣した天満山。左奥に、吉川広家、毛利秀元が布陣した南宮山が見渡せます。これ標高200メートル、とても低い山なんですけれどもね、関ヶ原がこの位置からものすごくよく見渡せます。おー、戦場の全景が見えていたんだなぁと実感できます。笹尾山から坂道を下っていきます。途中、神明神社が見えたら右に折れます。突き当たりの角にあるのが、島津義弘陣跡。薩摩の島津義弘は、 三成挙兵直後に西軍として伏見城攻めに加わりました。三成が大垣城から関ヶ原に移動すると、その後を追って第二陣として北国街道沿いに着陣しました。しかし合戦が始まっても積極的には戦わず、敵が攻めてくると打ち払うのみ、三成からの出撃要請も無視していました。やがて小早川秀明の裏切りによって西軍総崩れとなると、島津義弘隊は敵中に孤立。そこで島津義弘は、家康の本陣も中央突破し、伊勢街道に抜けて薩摩まで帰還した。いわゆる薩摩の軒口はあまりにも有名ですね。梨の木川を渡って目の前の広場に開戦地の日、東軍の松平忠義隊、井伊直政隊が先駆けして西軍宇喜多秀家隊に射撃して、関ヶ原合戦の火蓋が切って落とされたという場所です。その隣に北天満山小西行長陣跡。小西行長は早くから三成と気脈を通じ、三成挙兵直後に西軍に加わりました。キリシタン大名としても有名です。それと加藤清正と仲が悪かった。大垣城から関ヶ原へ向かうときは、石田三成、島津義弘に次いで第三陣として関ヶ原に入り、北天満山に布陣しました。開戦直後、東軍の寺沢博隆、戸川道康と激しい戦闘となりますが、小早川秀明の裏切りにより西軍総崩れとなると戦意を失い、戦場から逃亡しました。伊吹山山中で捕らえられ、石田三成、安国寺恵慶とともに京都六条河原で処刑されました。道なりに進んでいくと天満神社があり、境内に南天満山宇喜多秀家陣跡。宇喜多秀家は五大老の一人で西軍の副総帥を務めました。秀吉の養子であり、同じく秀吉の養女であった前田利家の娘郷姫を妻にめとっています。合戦開始直後、東軍の松平忠義隊、井伊直政隊により攻め込まれました。関ヶ原の合戦に敗れた後は八丈島に流されました。次回は大谷行部義継の墓と陣跡、そして松尾山の小早川秀明陣跡を歩きます。お楽しみに。発売中です。聞いてわかる日本の歴史、崩れゆく江戸幕府。八代将軍徳川吉宗、田沼沖継時代、松平定信時代、十一代将軍徳川家斉の大御所時代を経て、天保14年1843年に水野忠邦が失脚するまで、江戸幕府後半約130年間の歴史の流れを32話に分けて解説した音声付き DVD ロムです。詳しくはリンク先まで。そして京都公演です。10月27日、声に出して読む小倉百人一首。第4回です。33番、木野友則から48番、源茂之まで、会場の皆様とご一緒に声を出して歌を読み、解説していきます。百人一首の歌にまつわる名所、旧跡も紹介していきますので、観光のヒントともなります。本日も左大臣三永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。